それでは聖書拝読、創世記2章7節から9節までです。旧約聖書の2ページです。ではお願いいたします。
主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方のエデンの園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらす。あらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。
それでは今日は、神の愛の対象として創造された人間の衛星と題しまして、白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、どうぞ足を楽にしてください。創世記の2章7節から9節、今拝読していただきました箇所ですね、先週と続いて振り上げてみたいというふうに思います。皆さんに前もって、ね、お渡ししております、レジュメの方は今日は2ページですね、2枚目の方を中心にお話しようかなというふうに思います。説教の題目はですね、まあ、先週と前段ほぼ同じでありまして、前段と言いましょうか、ほぼ、ね、8割方同じです。神の愛の対象として創造された人間という、ね、言葉を同じように使わせていただきました。ただ先週はですね、その人間の価値ということについてね、お話ししましたけども、今日はその人間の永世という、永遠に生きるという意味でありますけども、永世というね、題目でお話したいと思います。神様の愛の対象として人間が創造されたという、この大原則、大原理というものがですね、聖書の根底にある価値観であります。で、実はこの神の見姿に、神にかたどって人間を創造したということ、さらにはその人間は、さらに心情的に言えばですね、神の愛する対象であったということですね。つまり神は愛する対象として人間をお作りになったのであって、神様と人間とのまさに本質的な関係は愛の関係であるということ、私たちははっきりと知っておかなければいけないというんですね。で、実はこれが私たちの人生だけではなくて、歴史も全てここから始まっているということをどれだけ明確にするかによってね、実は私たちの人生観や世界観、あるいは歴史観そのものもね、変わってしまうと言わざるを得ないと私は思います。そしてこの創世記をね、皆さんに今日も取り上げてお話しするんですけど、たびたびおそらくね、この創世記の内容には立ち返りながらね、お話をしていきたいと思いますが、もう本当に創世記1章2章、この天地創造の物語が分からなければいけないんだということはね、再三お話ししてきたところでありますが、改めてそのことを強くね、お話したいと思うんですね。来年2020年ですね、令和最初の新年という形でね、お正月を迎えることになりますので、また日本全国ね、新しい時代の、そしてまた新しいね、年の初めという、そういう気持ちになるだろうと思います。そしてまた令和の時代においてはですね、一つの大きな行事がね、先週末、皆さんもすでにご承知の通りね、大城祭というものが執り行われましたね、夕方の6時半ぐらいからね、天皇皇后両陛下がね、大城祭に、ね、お迎えまして、 大乗宮、大乗宮というところでね、行われた午前3時半まで、およそ9時間ですね、お祈りの中でね、天照大神をはじめとする日本の神々にね、お供えをし、お祈りを捧げね、そしてそれは姫事ですので、実際にどんなことが行われているのかということは、明確にはなっていませんが、ね、ただまあ、いろいろな方たちがね、漏れ伝え聞くところによれば、こういうことをするんだ、ああいうことをするんだということをね、言ってはいますけど、ただ、基本は祈りであります。そして日本のね、国民の安寧と、そして五穀豊穣をね、お祈りする。これが大乗祭のね、一番の主題でありますが、前回も言いましたけど、このような祈りによって始まった国、祈りによって支えられている国、祈りによって新しい時代を迎える国というのはね、世界中にはないんだということであります。で、皆さんも聞いてるかどうかね、この度191カ国のね、方々が即位礼正殿の儀に来られましてね、あまりにもその神々しくね、あまりにもその古式ゆかりのね、この儀式に対するね、歴史を垣間見てですね、帰国された後もそれぞれの国の方たちのね、いろんな感想を聞くに、いやー、こういう国がまだあるんだ、そしてこの日本という国は何かね、やっぱり特別であると、ね、そういうことをしみじみとおっしゃられて、で、同じ王室をね、持っているヨーロッパの国々はもう本当に王朝が変わってますでしょ、皆さん。王朝が変わるって分かりますよね。例えばイギリスにしてもね、王朝が変わるんです。フランスもで変わりますとね、何が起きるかという、前の王朝の血族はみんな処刑されます。それはもちろんそれがまたね、子孫が出てきたら困るわけです。ですから、なんとか朝ってあるとチューダー朝とかウィンザー朝とか、全部そういうふうに歴史で勉強しますが、ほぼ根絶されるわけですよね。中国もそうですね。王朝が変わればね、前の王朝はほとんど壊滅的にね、滅せられる。しかし日本は一切王朝が変わってない。ね、皆さんはどう思っていらっしゃるかね、先日ちょっと私の世論調査、これ本当なのかなと思う部分があるんだけれども、皆さん、女性天皇、女系天皇に賛成の国民が7割いるという。で、女性天皇と女系天皇の違いがまず分かっているのかなというのがあるんですけど、例えば女性天皇が7割で女系天皇が5割にこう差が出ればね、私少しは理解されてるのかなと思うんだけど、ほぼ同じ数字なんですよね。ということは女性と女系って分かってるのかなと思う。でこれはね、2020年来年、東京オリンピックがありますね。日本はオリンピックまでは非常にある種ね、この新しい令和の時代を迎えてですね、時代の流れとしてはね、国民全体が何かお祝い事のようなね、褒め事のようなことでね、進んでいくだろうと思うんですよ。しかし2020年を超えますとね、いよいよ私はある意味でね、本格的な令和の時代のね、何かしらが試される時じゃないかと思います。でそういう中でね、この今言った女性女系天皇問題というのはね、おそらく今後出てくるんじゃないかと、すでにちょっとね、くすぶっております。それからこの度の大乗祭も、政教分離の問題とね、絡めてね、お話しする人もいます。これがね、どういうものであるかということで置いておきますがね、ただ日本の国の在り方、いわゆる国柄の根幹に関わることがね、議論の俎上に上がるかもしれない。でね、私はもうキリスト者としてこの女性女系天皇は絶対反対なんです。ことに女系天皇はダメです。皆さん、女系天皇は王朝が変わることを意味する。これがいいんですかということをね、やっぱり議論しないといけない。今までの天皇家はみんな男系通じてね、最後ずっと遡ると、もちろん神話の世界に最後入るかもしれませんが、一応神武天皇、初代神武天皇にまで遡ったその血筋がですね、今日の天皇家にも受け継がれているんです。ところが一旦女系になりますとね、皆さん何が起きるかというと、例えば愛子さまは女性天皇です。なのでお父さまが天皇陛下。ところが愛子さまがお婿さまを迎えられて、ね、例えば別に意図はありません。山田家としましょう。ね、山本家です。一般的な佐藤家。なのに、山田家を迎えたとしますね。するとそのお婿さまとの間に男の子、男子が生まれたときにね、
この男子がもし天皇陛下になられたら、ここで王朝が変わるんです。山田朝になるんです。だってその方の息子さんのお父さんは山田さんでしょ。でその山田さんのおじいさん、ひいおじいさんと続くこの血筋が天皇家になる。皆さん分かります？この血筋がずーっとたどっていったら、何時代に何を揃われたか分かりませんが、もしかしたらそこには、皆さん堕落人間ですから、我々から見たらとてもとても考えられないようなことをした子孫、あ、ごめんなさい、先祖がいるやしれません。でももうその段階で皆さん王朝が変わります。そしてその男の子が今度ね、いいですか皆さん、男の子が天皇になった。その男の子が大恋愛をして中国人と結婚したね。そしてね、皆さん今度そこに生まれた男の子が、女の子がね、出てくるでしょう。もし最初の第一子が女の子で、いいですか皆さん、女の子で、その女の子が天皇家を継ぐんだ。もう女性女系関係ないんですから、第一子が天皇になる。そしたらその男性が中国の方と結婚して生まれた女の子が天皇陛下ですよ。いいですか。でもこの子の系列はまだ山田朝です。男のね、お父さんは山田家。でもこの娘さんが、中国人と日本人との間に生まれたこの娘さんが、また中国の大男性と恋愛をして結婚したのね。わかります？そしてこの中国の人がもし戦略を持ってこの女性に近づいたとした場合、そしてなんとこの男性の先祖は例えば毛沢東だ、習近平だ。皆さん、習近平の息子がもし天皇家の女性天皇という方となる人と結婚して子供を産んだら、男の子になりました。これ習近平朝です。これが女系天皇の最悪ね、これ極論してますけど、これがありうるんですよ。皆さんこれでいいの、天皇家。それでこの議論をしたときに、それでも女性天皇、女系天皇に7割賛成ですって私、日本人が言うのかなと。別に中国に限らないですよ。それは別に韓国の方でもいいし、ロシアの方でもいいしね、カンボジアの方でもいいしね、それこそアフリカの黒人でもいいです。誰でもいいです。もう恋愛自由でしょ。もっと言えば、もうこの方からもっと言えば、ゲイでもいいんです。でもそれがもう今ね、天皇家に人権とか、あるいは多様性とかね、それからまあ今までの伝統とか、こういうのを全部度外視した議論をするということは、何が起きるかわからないの。でそういう方があの皇居にお住まいになってね、皆さん皇族といった時に、もうそこにね、中国の方やね、アフリカの方やいろんな方が並ぶようになりますよ。で我々は何と言ってあの場に行って参拝したらいいんだよ。この議論をね、本当に真面目に私取り扱うのとすれば、このことをね、皆さん真剣に考える必要がある。でおそらくこうなってくると、保守系の人は間違いなくこう、もう天皇ではないと言うと思います。もし女性はまだいいんだけどね、女系がもし天皇になられたら、もはや天皇家は終わったと多分考えるだろう。おそらくそれを天皇とは認めないと思います。そうするとこれが逆に左側の人から見れば一つの手でしょう。そうです、天皇制やめましょうと。だから別にこの左にいる人はね、あの女系天皇を立てたいんじゃないんですよ。女系天皇を立てれば天皇家が終わると思ってる。そして天皇制を廃止したわけですよ、共産党というのはね。だからもう皇居とかね、天皇制の下で行われる国事行為、そういうものがもう全くね、非民主的である。もっと言えば全近代的、もう全近代的だ。だからここに最後のね、目的があるので、まあ女性天皇を敬うとか、女系天皇を敬うとか、男女平等だから、これはもう国民に受けるための方便である。 根本は天皇制をなくした。そうすると天皇制をなくすことにね、保守派も加担することになるんですよ、ね。まあ、こういう議論がね、これからおそらく始まるだろう。まあ、自民党の有志たちがね、国会議員だからね、これではいけないということで声明を出しましたね。まあ、それは私は大いに賛成します。で、まあ一説にはですね、例えば愛子さまが旧宮家の方とご結婚される、これも自由恋愛だからいいわけでしょ。そしたらその旧宮家の男子皇族の方、まあ、男子皇族というか今皇族になってませんけどね、その方は民間人になってますけれども、種は天皇家です。もしその方とご結婚されて生まれた男の子がいれば、これは一応守られるんです、皇統としては、ね。ですからそういうことも一つ考えられるなというのもありますしね。だから旧宮家それ自体をもう復活させるというね、これには非常に抵抗があるんだとすれば、まあそういう方とのね縁談というものを一つ可能性としてはあるから、まあ、そんなことも思いますがね、まあ、しかしこの続いてきた伝統をね守っていくということは、ね、本当に大事で、日本の国柄がねやっぱり私今年来年に向けてね大きく問われてくる事柄がね、まあ、起きてくるんじゃないかなということを思いますね。おそらくこれは何千年に一度のことなんじゃないかと、まあ、歴史の中で和気の清丸以来の国難だと。しかし岡山の賢人和気の清丸はそれに立ち向かってね、命がけで宇佐神宮へと参拝してね、本当に皇位継承をね道教というその一僧侶に譲っていいのか、それが本当に神託なのかと言ってね沐浴して祈ったという、ね、まあ、こういうやっぱり人が現れてね今の日本の伝統が成り立っているわけでね、まあ、それをぜひ守っていく方向にね行ってほしいな。もう本当に悲しいことにこの大嘗祭を反対している中心メンバーにキリスト教会があるそう、キリスト教会が大反対していますよね、この大嘗祭に。本当に悲しいなと。でもキリスト教会はなぜこれに反対するんだろうかと考えたり、私の結論は本当にこれ何も分かっていない。神様が人間をお作りになったねこの創造の理想が分からないからこういうふうになっていくんではないかと私はひとえに思います。ですから皆さんこのことはとても大切、神様が人間をお作りになった意味、人間をお作りになったその人間の価値、今日は衛星についてお話しますが、これをね皆さんしっかりとしてほしい。で私いつも言うんですけど、もうこれがことの出発点です。でこの出発点で皆さんよく言いますね、成田空港を飛び立った飛行機がね一度ずれたらロンドンに行かなきゃいけない飛行機がバグダッドに着くんです。飛んだ時は一度です。でもこれがずっと飛んでいくとね全く違った町へ着いてしまうんですよ。つまり何が言えるかというと、私たちも出発点を一度間違えると、それから先どんどんどんどんずれていくんだということです。もしそれをずれを直すためにはね、元に帰るか途中で乱気流かなんかで方向転換するかねでもそれが起きないと元の航路に戻れないんですね。で私は今現実にいろんなことをこの見ていくとね、やっぱり出発点を間違えてる。だから皆さんもう一回出発点に帰りましょうということです。世界の混乱、今世界はありとあらゆる意味で混乱していますが、この混乱を収拾する道は、根本的に収拾する道はね、出発点にもう一回帰ろうかない。だその出発点は何かといえば、神様が人間をお作りになったんだという出発点。まずこの出発点で神が人間を似姿に作られたというこの聖書が掲示した真理に対してまず拒む人がおそらくね世界中見ればどれぐらいいるんでしょう。半数近くいるんじゃない。それでは皆さん、これだこの一点でも人類はもう半数がね出発点でちょっとずれてるんですよ。皆さん、私たちはねその意味で聖書を自分の生活というものと一致させていく書として、そして私が聖書を読む際に主体は私にあるのではなくて聖書にあるんだという、 聖書こそが私を導く書であって、私が聖書を好きに読むんではないということです。この原則を立てて、皆さんもう一回聖書をね、精読していただきたいと思っているんです。そのためのね、まあ、礼拝としてずっとこれからもね、その観点を忘れないように皆さんにお話したいと思っています。この出発点にもう一回返しましょう、ね、神様が人間を作りになった、その人間は神の愛の対象である。だから前回お話した通り、その人間の価値というものはね、神と同等の価値になるんだという。さあ、それじゃあ今日の箇所のレジュメをちょっと見てください。ここにはですね、神の愛の対象として作られた人間のもう一つの価値ということもできるかもしれませんが、人間に永遠の命があるということが一つのテーマになっています。皆さん、これも人間には永遠の命があるのか、それとも人間は死んで人生が終わるのか、この議論だけでどうでしょう。皆さん身の回りも含めて分かれるんじゃありません。でもこれどっちかでしかないはずです。いつも言います、神様の原則は一つしかありません。そう信じる者にとっては永遠の命が与えられるけれどもね、そう信じない者にとっては命はそれで終わるんだ、そういうように人間を神様はお作りにならなかったです。もし神が人間をお作りになられたとして、もし神様が人間をお作りになられたとして、その人間の命を与えた神様がね、その命をどのようなものにされたのかということがはっきり分かるとすればね、その命というものを私たちはどこまでも思わなきゃいけないのであってね、そうでしょう。結局ここに来るね、永世という問題は分かりやすく言えば、この世だけで人生が終わらないということです。皆さん、私は聖書を学ぶ中で神様の存在、神様がどんなお方であるかということをお話しすることがとても大事だと思いますが、しかし聖書の中に出てくるね、実は大きなメッセージの一つは霊界があるということです。実はこれを若い子たちに、特に私は一番もしね、教育するべきものが何かと考えればこれだと思うんですけど、どう思いますか。私このね、土曜日も東京の方に行っておりまして、東京でね、あの電車乗っておりましたら、そこにね、一つのあのチラシがある。東京の電車いっぱいチラシがあるね。でそこにチラシがあってね、大人になってなんか身につけるための100のなんとか、まあ、タイトルちょっと忘れました。それね、100の項目があるわけ。立派な大人になるために身につけるものね。ほんでまあ代表的なものがそこにチラシですから書いてあって、まあその本を読めば100全部書いてあると思いますよ。でも代表的なものを読みながら思ったんですけどね、いやまあそれは確かにね、身だしなみとかね、この社会性とか、その考えたら一つ一つがこれ、あ、そういうことをちゃんとチェックしてって言われることなのかなと思うんですけど、皆さん何だと思います。その100あるんですけどね、まず一つ目、しっかりとしたね、ジャケットを一着持つこと。この世の中ではそういうのが大事なんでしょうかね。一着ね、そういうジャケットを持つこと、まあ、そういうそういうこと書いてあるんです。でね、人の誕生日は全力で祝うこととかね、そういうの100項目あるわけです。でそれをすると大人としてね、立派に生きていけますよという、そういうまあ見出しなんです。でそれをこう追加を持って見ながらね、まあ、10いくつ書いてあったけどね、いやこんなことでね、いいのかなと思う。いや、まずありえませんがね、もし私がね、学校に講演会に行くことがあってね、一つ話してくれる、絶対私が話すのは永遠の命です。皆さん、子供たちに言うのはね、皆さんの人生は、うん、この地上の80年、100年で終わるのではありません。永遠なんです。 そしてこの永遠の人生というものは今地上に生きている皆さんと無関係に始まるのではありません。密接に関係して始まります。つまりこの地上で私は不幸だった、でもあの世に行ったら幸せになれるんですか、そういうことはありません。どこまでも皆さんがこの地上で蒔いたものを刈り取っていくのが永遠の世界なんですよ。だからこの地上で皆さんがどのように生きるかが大事なんです。そのために学業もあるし、スポーツもあるし、ね、友達との関係もあります。でもそれらのものは全て永遠に生きるための一つ一つなんですよ。だからソクラテスは言いました。よく生きることだ。ただ生きるだけではいけない。よく生きることが人生の目的なんだ。よく生きるとはどういうことか。正しく美しく生きることだ。皆さん、人生観というものをはっきりとしておかなければいけないと思うんですね。でね、皆さん永遠があるんですよ。この世で終わらないんですよ。だからこの世の中で私たちはその永遠というものを見つめながらね、どのように生きていくのか、それを真剣に考えなきゃいけない。皆さん、神様は人間を永遠の存在としてお作りになった。じゃあ皆さん、レジュメの内容ちょっと読みましょうか。じゃあそこを見てください。2ページ、はい。人間の生命の永遠性と永遠の世界の実在とタイトルしています。まさに人間には永遠の命があるということ、それから永遠の世界がある、すなわちこれがいわゆる霊界、あの世と言われるものだけれどもね、永遠の世界があるということです、はい。じゃあそこをお読みしましょう。人間が神の似姿に創造されたという真理は、人間が神と同様に永遠の存在であることを立証するものである。皆さん、聖書は神様に似せてお作りになられたという、この一点で何がわかるか。神に似ているということは、神が永遠のお方であれば人間も永遠の存在だということです。違いますか。神が永遠ではないんであれば、作られた人間も永遠ではないということになる、はい。神の似姿に創造されたという事実は、人間だけが神の愛の対象に立つことができるということを意味しており、人間だけが神との関係において愛し愛されるという愛の因縁を結ぶことができることを意味している。皆さん、人間だけが神の似姿に作られたというこの聖書の言葉はね、私たちにとって人間とは何かという根源的な問いかけに対する素晴らしい答えをくれるんですね。人間は神と同じように存在する存在、たった唯一なる存在ですよ。だから神の絶対的な性質というものを人間は受け継いでいるんだ。だから人間は絶対なもの、唯一のもの、不変のもの、永遠のものを求める心を持っているんだ。だから人間だけが、皆さん、祈ると言われる、祈る存在だと思うんですね。つまり今あることがずっと続いてほしい、永遠であってほしい、こういう渇望をね持って存在している、これは人間。なぜそうか。神に似ているからです。そして神様との関係においては、今言ったように愛の対象として立てられたんだ。この愛の対象として立てられたということの意味はですね、ちょっと今日の箇所ではありませんが、一章のね、創世記の一章を見ると神が祝福した言葉がありますよね。その祝福の言葉には、実はその日本語の聖書ちょっと分かりにくいんですね。神は祝福して言われたというその表現ですけれども、皆さん一章のね、ちょっと見ていただきますよね。
1章の22節にですね、まず万物、特にその生き物について創造された記録が20節から出ていますね。20節に生き物が水の中に群がる、鳥は地の上、天の大空の表を飛べというね、神様の20節の言葉がありますね。そして21節を見ると、神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造されたと書いてあってね。でこの後実は22節です。神はそれらのものを祝福して言われた、埋めよ増えよ、海の水に満ちよというふうにね書いてあります。でこの表現が今度ページをめくっていただくと28節に出てくるアダムとエヴァの創造の後です。男と女を創造された後に、神は彼らを祝福して言われた、埋めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよというね、この表現と似通っているということが分かりますよね。これ共に神が祝福して埋めよ増えよとね語られているというふうに取れるんですが、これ日本語の聖書だと言葉としてはもうほぼ同じように聞こえますけど、実はこれ言語ではね全くそうじゃないんですね。最初の22節の方は祝福して言われたのはそうなんだけれども、誰に対してという対象は一切ないんです。ただ神様が天に宣言するようにですね、祝福されて埋めよ増えよと語られている。でも28節の表現を見ると、もっと厳密に言えば、神は彼らを祝福し彼らに直接語られたと書いてある。つまり28節で人間を祝福する時だけ神様は祝福したその言葉をね彼らに向かって話されたと書いてある。皆さん、神様が直接ご自分で誰かに対して語られたと言われているのは人間だけ。ですからそれを見るとね、神様は初めて人間に対して語りかけたということが分かるんですね。祝福して語ったんです、人間に。だから唯一人間だけが神様と語り合うことができる存在。つまり神様は人間と語り合う、すなわちその御言葉をね、愛に基づく御言葉を語るということは、人間との間で愛の言葉を語り合いたいと願っています。そう考えてみますとね、人間だけが神と対話する存在だということが分かるわけですね。さあそこで愛の因縁を結ぶことができるんだというのはそういう意味ですね。そうするとその次です。このような存在として創造された人間が、はい、レジュメ戻りましたよ。このような存在として創造された人間が、この地上での生活だけで終わる存在であるなら、人間が神の似姿であり、さらに人間にだけ命の息を吹き入れられたという人間創造の記録は全く無意味なものとなってしまうという。皆さん、もし人間が地上で終わるだけの存在であるならばね、神の似姿に創造されたとか、あるいは神の愛の対象のごとくね、神に語りかけられる唯一の存在であったとかね、こういう言葉が全く意味がなくなってしまうという。でどうしてそうなのかというと、それはその下ですけれども、皆さん心情的に考えてそうならざるを得ないよ。はい、下見てください。神は、はい、神は絶対唯一不変永遠なる存在であるから、はい、これは先ほどから言っている神の属性ですよね。神は絶対唯一不変永遠なる存在であるから、その似姿として創造された人間も絶対唯一不変永遠の存在でなければならない。似せているんだからそうだという。では神が絶対唯一不変永遠であるという、神の何がそのような性質を有しているのかといえば、それがまさしく愛であるという。これが聖書が神は愛だと説く理由でしょう。神は愛であると説くのは、神の本性の根源的性質、まさに神の根本的性質が 愛だからです。神の根本的性質は権力でも力でも名誉でも財力でもありません。ましてや武力ではありません。神の一番の力は愛です。したがって聖書は言います、神は愛なりです。つまりその神の一番の本性が愛だとすればね、根本的な根源的な本性が愛だとすれば、神様はこの愛が絶対であり唯一であり不変であり永遠であられる存在だということになる。皆さん、聖書はこの神の愛を説いているんです、ね、神の愛が絶対的なものであるということです。皆さん、神様の愛は絶対的ですか、相対的ですか、どっちを願いますか。相対的というのはその時その時で変わるんです。昨日と今日と神様のご機嫌変わるんです。そういう神様の愛を私たちは欲してますか、それとも昨日も今日も明日も変わらないね神の愛を願ってますかって。そしてそういう絶対の愛はたった一つです。皆さんと神様との関係は一対一であって、そこに他者は入りません。神と我との関係におけるね、愛の交わりです。それは神と私の特別な関係であってね、それ以外にはないんです、ね、だから私たちは心を尽くして思いを尽くして力の限りを尽くしてね、神を愛するんだけれど、そこにはっきりと書いてあります、あなたの神を愛しなさい。その私たちが愛する神様は誰かの神様じゃないんですよ。皆さんが感じているあなたの神となったその神様です。だから神様はね、全ての人類の前にあなただけの神だと言い得る神様です。その神様と出会うことが本当の神との出会いです。ああ、私をこのように産み落としね、こういう思いでこの地上にね命をくださりね、そうして今まで今日までね導いてくださっている絶対的なるお方としての神様がいらっしゃるという、その私を導いて愛して許してくださっている神様に出会った、これを皆さん私の神様でやります。そういう出会いを神様は皆さん願ってらっしゃる。だって皆さん考えてみれば、親子もそうでしょ、兄弟が7人ようが8人ようがね、一人一人と親は愛の因縁を結ぶんですよ。長男には長男に対する愛がありね、次男には次男に対する愛があるでしょうね、長女には長女に対する愛があるでしょう。それはたった一人としか結ぶことのできない愛の思い出であり、ぬくもりです。いつも私言うんです、次男がじゃあね愛の対象にならなかったからといって親はね、いや長男がその分をやってくれてるからいいとは絶対思わないんです。その人からしか受けることのできない喜びがあり、その人からしか受けることのできない愛の交わりがあるからね、神様は全ての人と愛を交わしたいと思う。そしてその人からしか受けることのできない愛の刺激は、他の誰がそれを埋め合わせようとしても埋め合わせることができない。皆さん、こういう神様なんだということを、ね、私はもう大学で教えられてね、本当に感動しました、ね、いやー、神様の愛というのはすごいな、ああ私だけを見ていらっしゃる神様がいるんだ、そしてその私だけを見つめてね、皆さんこっちに行きなさい、あっちに行きなさい、右に行け、左に行けと指図される方がいらっしゃる。その神様の指図だけをね、昼も夜もブツブツブツブツ言いながら歩むことは幸いだと詩編一編に書いてあります。そんなね人生が、皆さん、人間が、神が、神様が準備した人生だと。でも皆さん、どれほど神の指図をね、私たちは
かずに来たでしょ。右に行けというのに左に行く、真ん中歩けというのに右にそれでしょ。
違いますかね。どれだけ私たちはそれてきたかわからないね。じゃあその時に神の愛はそれたらもう変わるんでしょうか。もしそれて変わるんだったら、私たちが何かすることで神様の愛が変わるんだったら、その神様の愛は絶対ではありません。だから私は言うんです、そういう神様だったらもう信じる必要ないんです。私たちが信じている神様、聖書に現れた神様、何があっても変わらない神様、愛することによって変わらない。さあ、そのことがどうして人間にだけ分かるのかな。皆さん、そういう愛の物語を、神様の愛の物語を聞いたときに皆さんの心はどう思うんですか。うわ気持ち悪いと思う、もう解き放ってほしい。え、そう思うんですか。それともいや神様がそんなふうに私を愛してくれてるんだったら、その神様の愛を感じてみたいと思うんですか。どっちですか。もし皆さんがそういう愛があるならば、そんなふうに神様が愛してくださっているならば、その神様と人生を生きたいです、そんな神様に会ってみたいですと思うとすれば、その心こそね、神に似た心です。どうしてそんな変わらない愛に憧れるの。絶対的な愛に会いたいと思うんですか。そんな神様だったら私もそんな神に出会いたいと思うんですか。そういう心を誰がくれたんです。永遠を求め、絶対を願い、唯一を愛し、変わらざるものを尊む心がどっから来たの。皆さん、絶対唯一不変永遠なんて神の属性を学校の授業で勉強しましたか。そんな小学校で神様は絶対になりまして聞いてないでしょ。永遠って言葉をどこで勉強するんですか。でも私たちは生活の中でね、嬉しいこと、楽しいこと、幸せなことがね、ずっと続けばいいのにな、思うんです。幼い子供も幼いながらに思うんです。この思い願うことが祈りでしょ。続いたらいいのにって、これ祈りでしょ。どうしてこんな心を人間は持ってるんでしょう。生まれながらにしてます。それは神に似せて作る。私たちが完全なものを求める心、皆さんないですか。完全になかなかなれないんだけどね。完全になりたいと思うでしょう。そんな気持ちを、心をね、誰が与えた。でも私は人生の中で完全にはなれないと諦めてしまう。完全は願っても完全になんかなれない。人間にはそんな完全なんかありえないんだと諦めてしまう、ね、誰が諦めるように言ったんでしょうね。それもエデンの園で蛇が言った。天の父が完全なように完全なものとなりなさいとイエス様がおっしゃったんですね。その御言葉を聞いたみんな、いやこれはイエス様が言った言葉だけどね、私たちは違うんじゃないですか。皆さんそう思いませんか。思ったことある。これこの御言葉はさ、本当にその通り。昨日もね、聖書研究会行ってましてね、いろいろ、まあ、勉強させてもらいましたけどね、西洋のキリスト教会がね、まあ、非常に今力を失ってるね、そして今世界が混乱している根本的な原因の一つにね、キリスト教の没落があるという話をしましてね、でやっぱりそのね、世界の混乱はいろんな意味でね、見つめることできる視点はいっぱいありますよ。でもね、やっぱ我々は宗教人としてね、世界の混乱の根本にはね、宗教的理由があると。皆さんこれどう思うかね。私は神様が歴史をね、動かしているという摂理歴史という観点に立つと、いいですか、一国の総理大臣が何をした、一国の大統領がこれをしたというね、国際政治学者やね、外交史を中心とした世界の動きは、もうはっきり言うとね、そんなに大きな流れじゃないんです。
どうして為政者が来るのか、どうして国と国が争うのか、どうして世界に混乱が起きるのか、その一番の根本原因は宗教なの。もっと言いましょうか、祈りなの、願いなの。日本国のなぜ私が万世一系をいいですか、聖書的観点に守らなきゃいけないかというのは、天皇家が好きだからとか嫌いだとか違う、祈りなの。祈りによって支えられた国家というものが今の時代には尊いんだということです。もちろん日本が完全な国と私は思っていないし、ね、天皇家が完璧だとも思っていません。でも今あるこの現実の中で、ね、失ってはいけないものが実はここにあるんだということを皆さんに知っていただきたい。さあ、その研究会の中でね、言われたことがね、キリスト教会の没落です。でやっぱりそう考えてみるとね、世の中が混乱するという原因にはね、皆さんここはね、一つ信仰の目で見ないといけないと私は思っています。やっぱりね、霊的なものがあるんです。人間が混乱するっていうのは霊的な問題なんです。人間というのは霊的存在だから、したがってその霊というものを扱う、特にね、聖書という神の言葉に基づく宗教が混乱をきたすとね、これは全世界に波及するんです。だから今の世界の混乱はね、私は西洋キリスト教会のね、一つ没落にあるだろうというその指摘は大いにこの心に留めましたね。で、私その時聞いたんです。じゃあ西洋のキリスト教が没落したね、最初のきっかけというか、最初のね、その原因というかね、それ何ですか。これはまあいろんな考え方があるんだけれども、その中で一つ言われたことがね、今言うと聖書の神様の言葉をそのまま受け取ることをやめたところから始まった。つまりそのまま受け取るとは何かといえばね、私流に言葉を言い換えれば、今日お話ししたこれ、マタイの5章48節をそのまま受け取ることをやめたところからずれていったんです。神様のね、神様のごとき完全性というものを、天の父のごとき完全なものとなることをイエス様が願い、またそうなりなさいとおっしゃっているのに、それができないと判断したのは誰なんでしょう。だから私はね、本当につくづく思っていることね、このマタイの5章48節のね、この御言葉をね、今キリスト教会の牧師先生、それから神父の先生、神父の方がどれだけ本当にイエス様の声が尊い御言葉で、我々は天の地のようになるんだ、なれるんだ、もっと言えばそのようになるために、我々がなるためにイエス様来られたんだ、そう思ってらっしゃる。もしそうでないとすれば、そのところでね、もうイエス様の福音から一度二度ずれてるんじゃないですか。そうやってずれて読めばね、聖書はどんどんどんどんずれていきますよ。皆さん、創世記ははっきりと神の愛の対象としての人間に対して、神の似姿としての人間に対しては完全性というものを求めていると言わざるを得ない。皆さんがもし完全が大嫌いなら別ですけど、完全が嫌いな人います？試験で100点が好きですか、99点がいいですか。欠けたるところ美しき我が点数ね。丸がね、途中で切れてんがいいんですから、ぐるっと丸いのがいいの。どう思いますか。富士山はそそのまで全部みたいですか、ちょっとだけでいいですか。美しきものはね、完璧なものはね、我々人間の本性としてそれを愛するんですよね。まあこの度もね、 車窓から富士山見ますけど、もう綺麗だね、この秋晴れのね富士山、どっから見ても綺麗。でも形微妙に違うんですよ、神様がお作りになったこの芸術だと思うね。でもね、本当にあの美しいものはね、完全ですよ。だからね、私たちはそういう本性を持っているということは間違いなく神の見姿なんです。皆さん、その本性を諦めないでください。いや、100点は取れないものだと諦めた瞬間にもう取れません。あの、諦めて取れることはまずないね。取ろうと思っても取れないのが100点だから。違う？私もいつも100点になってましたよ、性格的なことが。だから教科書全部暗記していったもんね、いつも言ってるけど。もう英語の文章なんかもレッスンね、1からレッスン5までたらもう全部暗記したもん、文章全部空に全部。あ、そうです、もう行くぞって全部暗記しましたよ。これでもうね、歴史の歴史とかほら地理なんかの資料集なんかの資料なんかなんか出ないと思うけど、もう隅々まで全部書き出してたもんね、レポート用紙。だからもうここはいつも真っ黒です、ペンダコで大変でしたよ。でも先生よく見ててね、まあ本当によく勉強してるなって。でもそれぐらいやってね、100点いつも狙ってました。もう98点とかでカーッて言うのねーって。高校に行ったら100点やめました。高校は100点取れないところがよく分かったんです。でも中学の時はね、本当に皆さん違います、狙ってない。100点を狙う、そして取れた時の喜びね、それは人間の本性は神様から来ています。まあ試験はまあ些細なことです。皆さん人生においてやっぱり皆さん最高の幸福、最高の幸せを得たいよね。本性ですよ、それ本性、ね、じゃあそういう本性を持った人間である。じゃあちょっと続きましょうか。はい、それじゃあその先ほど神の本性が愛だというところの続きですね。レジュメのところ、人間はそのような神の愛の対象として創造された唯一の存在であるから、神が絶対唯一不変永遠であられるように、人間もそのような愛の存在として衛生しなければならない。もう神様の愛の対象なんだから、人間も神の永遠なる対象として永世、永遠に生きるほかないんです。そしてその下、人間が永遠の生き続ける、人間が永遠にだね、ごめんなさい間違ってる、人間が永遠に生き続ける根拠は何か、はい、人間が神の愛の対象であるからである。皆さん、人間が永遠に生きる根拠は人間が神の愛の対象として作られた。これは本当にすごいことですね。私はね、もうこの神様の創造のね、愛のね、創造のね、原則を聞くとね、もう、なんと人間は祝福されてるんだろうと思う。これだけでいいね、もうこの喜び。そして皆さん次です。もしも人間がこの地上の限定された時間を生きることしかできず、神が1日や2日あるいは10年100年喜んでそれで投げ捨ててしまうならば、それは真実の愛とは決して言えないので、皆さん愛するものを1日や2日喜んで、はいもう終わりって愛ですか、それ。愛するものを10年100年喜んで、ああ嬉しかった喜んだから、もうあなたはい御用済みって。神様人間をそんな風に作ったんですよ。10年100年200年いかない、80年100年生かしておいてね、地上で終わるように作っておいて、その人間と愛のね交わりをしたけれど、ああ、あなたとは愛の交わりを持って嬉しかった、でももう寿命でね次行くからね、そんな神様の愛でいいんですかって。皆さんどうですか、本当に一度愛したものがね永遠であったと思わないんですか。
皆さんにとって永遠に愛したいものって何なんですか。
最近だんだんそれがね、それ自体が減ってきてます。永遠に愛するっていうね、この言葉がね、非常に形骸化してる、うん、だから人間は今ね、本当に神の愛の対象として作られたというこの根本原則からどんどんどんどんずれていってね、特に人間関係難しいからね、なかなか愛に出会えないんですよ。そこで今ね、唯一ね、永遠という言葉で愛を語る対象が出てきた。これいいか悪いか私はあんま良くないと思う。なと思うな。人間が永遠の愛を語り合う対象よ。え？いやいや面白くない。やっぱり違って変わってないから。もうペットよ今。だってもう言うんですよ今。ね、子供はもうめんどくさい。孫はいい時だけ。来て嬉しい孫、帰ってもっと嬉しい孫っていうね。え、夫婦関係でもないですか。さあもうね、愛の対象がね、本当に長くて、そこで今不思議なことに、不思議というか本当にある種なんともね、気の毒、もうペットよ。それでも犬や猫をものすごい愛するわけですよ。そしてね、もう主人とはお墓に入らないけど、このペットと入る。いやいや、そうですよ。今そんなんじゃん。紀州のドンパンじゃないけど、犬に添ってきたから。あの人どうなったの、事件は一体。でもね、犬や猫に対するものすごい愛情を傾ける。で、これはもう笑い話じゃない、ある先日ですね、先日ある教会の方が、もう神徳さんの悩みにね、ペットと永遠に生きるためにはどうしたらいいんですか。何話した、ペットと永遠に生きたい。いや、もう本当にティッシュにかけた犬なんです。もう可愛くて可愛くてって言うわけ。確かに万物は堕落していないのでね、人間の心をね、慰めるし、特に愛玩動物と言われるものはね、そういう意味ではね、これは神の創造の理想の通り生きてますから、愛らしいんですよ。私も同窓会である友人に会ってね、彼は頭がよくてね、本当に優秀でしたよ。これもね、京都大学出てね、一流企業にはもう幹部ですよ。奥さんにも恵まれ、子供も2人いてね、幸せそうな結婚してるんですけど、と思ってたんですけど、同窓会で会いましてね、こうね、話してたら、スマホからね、何を出すのかなと思ったら、ね、見てくれ、知らなくてとか言って帰るともう1番2番争ってたから違うのでね、で見せてくれたら、犬よ、犬黒いダックスホンド、私今言うと可愛いだろうって、他人から見たら何とも思いませんよね。ただの犬です。まあ、ね、私もね、犬飼ったことがあるから、犬はいいよなって言ったら、これが何です、今家帰ってもね、誰も玄関出てこない、唯一出てくる。皆さん、ただいまって言ってもね、子供は部屋に入ってるし、もう奥さんいつものことだから、え、出てこないんですよ。ところが帰ったら、おー、出てくるんです、一番。その話をした時の嬉しそうな顔を見てね、いやー、彼はいろいろあったんだなと思いながら、でも最後に着くところはここかって言ったんで、私もつい言ってしまったんですよね、意地悪じゃないんですよ、でも犬は死ぬよねって言ったんで、彼が言わないでくれ考えたくもないとか言って、でも今中国ではクローン技術で同じ犬をね、ものすごい高額ですよ、それビジネスまでできてるんです、同じ犬、性格まで似ないんだと思うんだけど、とにかくね、クローンだから、もう毛並みとか形とかそっくりです。何の話をしてるかって、そう、永遠を求めてるんだけど、永遠を求める対象がね、とうとう動物になってしまう。これ悲しいでしょ。
でも皆さんね、動物との間柄においてそれを永遠であるかどうかって考えたら、それは永遠性はあります。私は彼にそれこまで言ってあげられる方な、霊界に行ったら会います。動物は死んだ動物は、動物は本来永遠に生きるようになってません。霊がないです。でもどうやって永遠存在するかというと、霊を持った人間の愛の記憶にとどまることで永生する。だから皆さんが愛した万物はね、皆さんを通して永遠の命を得るんです。だから本当に愛した犬はね、先に行くけど、それは霊界に行ってその犬に会いたいなという、皆さんの愛の記憶がその犬を蘇らせる。だから雨を見てもね、愛した犬は現れますよね。出てきますよね。道端で感激した花とかで花が出てきますよね。美しいなと思った風景は何遍も出てきますよね。だから地上で私たちが愛の因縁を結ぶこの記憶だけが霊界で永遠に生きるんだ。だからこの地上で愛の記憶、幸せな喜びの体験をしていなかったら、霊界にて何が出てくるんですか。皆さんの記憶にあるものが出てくるのが霊界だから。この地上で憎しみばっかり持って生きてた人は、向こうにいても憎しみの心で憎しんだ、憎んだ顔のその姿、その人ばっかり毎回出てくる。そしてその人を殴りたいと思ったら永遠に殴り続けてますからね。それ繰り返しですから、霊界って。愛したいと思いがあっても永遠ですけど、殺したいと思っても永遠です。どちらに行っても永遠です。永遠の苦しみを繰り返すことが地獄だという意味です。だから天国も地獄もね、あるんじゃありません。自分が作るんです。さあ、そう考えると皆さん、霊界というものはちゃんと存在しますよ。この地上と全く関係がない世界ではありませんよ。そして皆さんは1日や2日、10年や100年の愛の対象として作られたのではありません。はい、そこで最後こう書いてますね。真実の愛とは、愛すれば愛するほど共にいることを願う愛なのである。もういつも共に永遠にいたいと思うことが愛です。ちょっとだけって愛になります。この時だけ一緒にいてくれたらいいなという相手は愛の対象じゃなくて方便の対象、ちょっと便利だからと永遠にね、共にいたい。でも皆さん、キリスト教ではね、結婚の式の先にはこのことを誓うんでしょう。だから健やかであるから愛ではないし、辞める時も同じように、もう生活の中にさまざまなことが起きるでしょう。貧しい時もあれば豊かな時もあるでしょうね。悩み多き時もあれば喜びいっぱいの時もあるでしょう。でも全ての苦楽を共にしながらね、永遠に共にいたいという愛の世界を誓い合うんですよ。それが愛の本当の姿。神様どうですか皆さん。神様はこの天地創造から今日までに楽しいことあったんだろうかと聞いてみた時、神様に楽しいことあったでしょうか。神様は嬉しいな、楽しいな、本当にこんなに嬉しいことはないよって言えるような日が何日あったんでしょうか。それを皆さん本当に考えたことありますか。こんなに辛くて、こんなに悩みが多くて、こんなに悲惨だ、神様は私の人生ほど悲惨なものはないって言うでしょう。もうやめたいほどですよ、神様を。でも皆さん、神様は神様やめられません。まあやめようとも思いません。なぜならばね、悲しくても辛くても大変でも神様の愛はそれに勝っているからです。今はこうだけれど、今は世の中こうなってるし、今は人間はこんな風になってるけれど、私はあのエデンの園で交わしたアダムとエヴァと堕落する前に交わした
あの愛の因縁を私は忘れていない。そしてこの悲しみと苦しみが、途端の苦しみが人類の歴史を覆っているけれど、たったわずかだったあの十数年の思い出は、この悲しみを超える喜びとして神様の記憶には、愛の記憶として絶対的な唯一な不変の永遠の記憶として残っているんです。その神様の愛の記憶をね、もう一度蘇らせてあげることが歴史の目的だと思います。その神様の愛の、ね、記憶を蘇らせ、その愛の喜びを感じさせてあげることができるたった一度のチャンスがね、2000年前にあった。だからイエス様がお生まれになった時ね、天が開けて声がした。これは私の愛する子だ。愛の告白は一章31節の極めてよかったというあの喜びと、このイエス様に天が開かれてね、声が聞こえたというこの告白以外に聖書にはありません。おそらく皆さん、再現主が来た時、神様は同じように、これが愛する子、私の子だ、これに聞けって言いたいでしょうね。でも歴史はおそらく繰り返すでしょう。そのために私たちはもう一度ね、聖書の原点をはっきりと知っておかなければいけないんだっていう、そのズレをね、直し直し直し、いつも修正していかなきゃいけないんですね。最後に皆さん、このアウグスティヌスの歌っていうのをね、最後皆さん取り上げて書いておりますこれね、霊界に行った姿をね、自分なりに歌にしたんです。カトリック教会ではね、葬儀の時にこの歌を朗読することもあるそうですね。決してこの地上とあの世というものはね、離れたものじゃないんだっていうことをね、まあ、アウグスティヌスなりに表現した詩です。これ分かりますかね。アウグスティヌスの詩、最後それを読んでね、終わりましょうか。こう言ってるんですね。私は取るに足らない。私は別の側に移っただけ。私は私だし、あなたはあなたのまま。私たちは互いにとってそうだったものであり続けます。私を、あなたがこれまで私を呼んでいた名で呼んで、私にこれまでのように話しかけて、いつもと違った調子で話さないで、私たちを笑わせたことを笑い続けて、祈って微笑んで、私のことを考えて、私と一緒に祈って、私の名前がうちの中で重々しい調子や暗い調子ではなくて、前と変わらず呼ばれますように。人生はこれまでと同じ意味を持ち続けています。これまで通りです。糸は切れていません。どうして私があなたの思い出の外に出てしまうことがあるでしょうか。私があなたの目に見えないところにいるというだけのことで、私は遠くにいるわけではありません。道の反対側にいるだけです。ほら、すべてうまくいっているでしょう。あなたは私の心をまた見つけるでしょう。その中で純化した優しさと一緒に涙を拭いて、もし私を愛しているなら泣かないでっていう、ね、これはですね、本当に亡くなった人は道の反対側にいるだけなんですよっていうことを歌ってるんです。そして亡くなったからといってね、重々しい調子でね、死んだ人のことを話さないでほしい。私はまだそこにいるんだから、いつも通りに私のことを呼んでほしいし、いつも通りに私に語りかけてほしい。ただ見えないだけなんです。皆さん、本当に亡くなるということはね、一つの別れだけれど、この歌にある、込められているように永遠であるから。なんか私もね、今日の話に、赤木さんの話はいつも通り話しますね。まあ、赤木さんはね、もういた時と同じように、赤木先生はこうだった、ああだったって言えばいいんですよ。ねえ、国のおばあちゃんこうだったね。それをね、何か重々しいね、暗い調子で話さないでほしい。私はまだ生きているんだから。でも本当にそうだと思いますよね。私たちは永遠に生きるんです。永遠に生きるんです。 どうぞそのことをね、はっきりと知っていただきたい。まずね、私たちがこの神様の創造のね、原則というものに立ち返ること以外にね、本当の意味でね、我々の人生もそうだし、この世界を根本からね、見つめ直すことのできるきっかけはないだろうと思います。またね、こういう話の続きをね、また次回もしていきたいと思いますけど、とりあえず2章のね、7節から9節はね、今日ね、終わりたいと思います。はい、それじゃあ、ということで皆さん、本当にね、私たちの価値をもう一回再発見し、ね、人間性というもの、人間の中に本性というものをもう一回見つめ直してね、神の御姿に作られた一人一人であるということをね、改めて、深くね、知ってですね、人生を皆さんどうぞ神と共に歩む人生とね、変えていってほしいなと思います。はい、じゃあ賛美を捧げて終わりましょう。はい、それじゃあ今日も90番をね、賛美したいと思います。はい、それじゃあ賛美歌の90番をね、賛美しましょう。はい、お願いします。
生産式をしていきます。